2. 金右衛門らの一行は、下総屋で夕食の馳走になって、土産物をもらったりして、暮れ6つ過ぎた頃にここを出た。今夜は一泊しろとしきりに勧められたのであるが、明日は他の一行と共に浅草編を見物する約束になっているので、今夜のうちに馬喰町の宿へ帰らなければならないと言って、4人は暇乞いをして出た。この頃の秋の日は短いので、もうすっかり暮れきった。ここらは場末の寂しい土地で、途中には人家の絶えたところもあり、竹やぶなどの生い茂っているところもある。下総屋では小僧に提灯を持たせて、青山の大通りまで送って行かせた。江戸の人たちは寂しいというが、桜の在所に住み慣れた金右衛門らは、このくらいのところをさのみ珍しいとも思わなかった。しかし今日の昼間の出来事に脅かされているので、なんとなく薄気味の悪い4人は、小僧の後について黙って歩いた。谷町を出て、例の六道の辻を通り抜けて、やがて青山の大通りへ出ようとすると、そこらは道幅が一間半に足らない狭い往来で、片側は畑地、片側は竹やぶになっている。その竹やぶがガサリと言うかと思うと、何者か突然現れて、小僧の持っている提灯をバッサリと切り落とした。あっという間に金右衛門も一太刀切られて倒れた。お産もお種も思わず悲鳴を上げた。何を言うにも真っ暗であるから見当がつかない。大通りへ出る方が近いと思ったので、土地の勝手を知っている小僧はまっすぐに逃げた。他の者も夢中で続いて逃げた。相手は追ってこないらしいので、大通りまで逃げ延びてまずほっとしたが、無事に逃げおおせたのは下総屋の小僧と為吉とお種の3人で、金右衛門とお産が見えない。金右衛門は切り倒されたらしいが、娘はどうしたかわからないので、3人は心配した。小僧はすぐに青山下野の上屋敷の辻番所へ訴えると、辻番の者も普段から小僧の顔を知っているので、現場まで一緒に来てくれた。その提灯によって照らしてみると、金右衛門は右の肩を切られて、明けに染みて倒れていたが、お産の姿はそこらに見出されなかった。曲者は、やぶから出てきたらしいというのであるが、その竹やぶは、間口四五間の浅いもので、後ろは畑地になっているのであるから、曲者は再びやぶをくぐって畑を越えて逃げ去ったものであろう。金右衛門はまだ息が通っていたが、その懐の財布は紛失していた。大事の路用は胴巻きに入れて肌につけていたので、これは無難であった。財布には小出しの銭を入れておいたに過ぎないので、その損害は知れたものであったが、娘一人の紛失が大問題である。未来の女房を失った為吉は青くなって騒いだが、どこを探すというあてもなかった。とりあえず金右衛門を辻番所へ担ぎ込んで、近所の医者を呼んで手当てを加えると、傷は案外の浅手で一命に関わるようなことはあるまいというので、これはまず少しく安心した。小僧はさらに主人方へ中進したので、下総屋からは主人の茂平と若い者二人が駆けつけてきて、手負いの金右衛門を引き取って帰ったが、お産の行方はついに知れなかった。お産は今年16で、色の小白い、いわゆる渋皮のむけた娘であるから、昼間から付け狙っていてかどわかしたのであろうという説が多数を占めたが、所詮は一種の想像にとどまって、その真相はわからなかった。半七、青山編がまたなんだか騒々しいそうだ。この前の東神飴のかかり合いもある。お前が行って何とか埒を開けてくれ、と、八丁堀同心の坂部千助が言った。かしこまりました。半七はすぐに子分の翔太を連れて青山へ出張った。言うまでもなく、この事件は 六道の辻の若党殺しと金右衛門親子の一件とがほとんど同時に起こったのである。もちろんそれが同じ者の仕業か、あるいは別人か、全く見当がつかないのであった。二人は赤坂の方から行き向かったので、まず道順として青山下野の上屋敷の辻番所について金右衛門一件の顛末を聞きただした。それから六道の辻に差し掛かってかの荒物屋の前に立った。ここの店先で真偽不明の怪しい仇討ちが行われたのである。おかみさん、昨日はとんだ騒ぎだったね、さぞ驚いたろう、と半七は言った。驚きましたよ、と店にいた30前後の女房が答えた。お侍さんが柿を買っていなさるところへまた一人のお侍が来て、いきなりに切ってしまったのです。敵討ちだということでしたが、それが嘘だとも言う噂で、どっちが本当ですかね。切る方はなんと声をかけたね。己盗賊見つけたぞ、と大きい声で言いました。切られた方はどんな返事をしたね。それがはっきり聞こえなかったのです。何でも、野口とか下口とか言ったようでしたが。野口とか下口とか、と半七は口の内で繰り返した。それで逃げるところを切られたのだね。そうですよ。切った侍は34、5の浪人らしい男で、切られた男も同じ年配の屋敷者らしい風俗であったと女房は話した。半七はさらにその人相や身なりを詳しく聞きただしてここを出た。それから水野泉の上屋敷の辻番所へ行って、やはりこの一件について前後の模様を聞き合わせたが、敵討ちと称する浪人者は屋敷の大竹やぶをくぐって逃げたに相違ないというのである。半七もおそらくそうであろうと鑑定した。それから千駄ヶ谷の谷町へ引っ返して米屋の下総屋を訪ねると、手負いの金右衛門は奥の間に寝かされていた。為吉とお種の兄弟も暗い顔をして控えていた。下総屋は5年ほど前からここに開業したもので、土地では新店の方であるが、商売の仕方が手堅いというので近所の評判は悪くなかった。主人の茂平は金右衛門と同年配の39で、一昨年の暮れに女房に死に別れ、その後はまだ独り身である。店には米付きの安部藤助のほかに銀八熊吉という若い者2人と歳太郎という小僧1人を使っている。台所働きの女中はお捨てといって金右衛門らと同村の生まれである。これだけのことを調べた上で、半七は店先で茂平と立ち話を始めた。金右衛門は別に人から恨みを受けるような心当たりはねえかね。ございません、と茂平ははっきり答えた。8年ほど前に一度江戸へ出てきたことがありまして、今度が2度目でございます。そんなわけで江戸にはろくろくに知り人もないくらいでございますから、恨みを受けるなぞということがあるはずがございません。そこでお前さんはどう思うね、と半七は探るように聞いた。それですから何が何だか一向に見当がつきません、と茂平は眉を寄せた。じゃあその金右衛門に会わせてもらおう。店の次に茶の間があって、そこから縁側伝いで6畳の奥座敷へ通うようになっている。そこへ案内されて半七は怪我人の枕元に座った。金右衛門は見るからに頑丈そうな男で、傷が案外に浅かったためでもあろう。顔の色は青ざめているが、気は確かであった。彼も茂平と同様、江戸にはほとんど知り人もないくらいであるから、恨みを受ける覚えなどはさらにないと答えた。枕元に控えている為吉兄弟も同じ返事であった。 ことに為吉らは生まれて初めて江戸へ出たというのであるから、何が何やらほとんど夢中で、この不意の出来事についてはただ呆然としているばかりであった。ここで詮議しても拉致が開かないとみて、半七はいい加減に切り上げて店を出ると、表に待っていた翔太が小声で聞いた。何か当たりがありましたかい？いけねえ、みんなぼんやりしているばかりだ、と半七は苦笑いしながら言った。おめえも知っている通り、この春はここらで東神飴屋の一件があった。あいつは飛んだお茶番で済んでしまって、本当のやつはまだ上がらねえ。今度の一件も何かそれに関わり合いがあるのじゃねえかと思う。ここらには安御家人がいくらも巣を組んでいるから、その次男三男の厄介者なんぞが悪いことをするのじゃねえかな。そうかもしれませんね、と翔太もうなずいた。そうすると、その娘を引っさらって宿場へでも売るのでしょうか。まあそんなことだろうな。二人は話しながら六道の辻へ引っ返してくると、三人連れの男に出会った。彼らは翔太に向かって、ここらに下朝屋という米屋はないかと聞いた。その風俗を見て翔太はすぐに分かった。お前さんたちは曝露町の下朝屋に泊まっている桜の人たちじゃねえかね。そうでございますよ。彼らは果たして金右衛門らの一行で、その遭難の通知に驚いて、これから様子を見届けに行く途中であった。ちょうどいい人たちに会ったと喜んで、半七は三人を炉端の大えのきの下へ呼び込んだ。私はお上の御用聞きで、この一件を調べに来たのだ。米屋の下朝屋の亭主は、金右衛門といとこ同士だというが、全くそうかね。いえ、亭主ではございません。女房がいとこ同士なのでございます、と、三人のうちで年笠の増蔵という男が答えた。米屋の茂平はいつごろから江戸へ出てきたのだね。10年ほど前に江戸へ出まして、最初は深川で米屋をしておりました。それからただいまの千駄ヶ谷へ引っ越したのでございます。茂平の女房は、おととしの暮れに死んだそうだが、名は何というね。お稲と申しました。子供はないのだね。ないように聞いております。金右衛門は8年ほど前に江戸へ出たことがあるそうだね。はい。茂平がまだ深川にいる時でございまして。金右衛門は茂平に金の貸しでもあるかい？そんなことは一向に聞いておりません。半七はさらに為吉兄弟について聞きただしたが、いずれも年の若い正直者であるというだけで、別に注意を引くような聞き込みもなかった。金右衛門の娘おさんが来年は為吉の嫁になることを増蔵も知っていた。